教会歴では本日から連と受難節に入ります。全能の神様が最も小さく弱い姿で十字架につけられるというこの深い意味をまた御言葉から味わっていきたいと思います。今日与えられました九章の46節から48節の箇所はこれまでも皆さんが何度か耳にされいろいろ考えさせられたところであります。早速この与えられましたルカによる福音書の9章46節を見ていきたいと思います。46節にイエス様の弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きたとあります。イエス様と直接行動を共にしていながら何ということを考えているのか、これはいかがなものかと思うかもしれません。聖書はこのように人間の暗い闇の部分をそのまま記されているところがしばしばあります。むしろ聖書はこの闇の部分によって構成されていると言ってもよいと思います。罪のないイエス様を十字架につけたのは群衆の反乱を恐れ、ただ自分の権力を守るために死刑に裁定したのは総督ピラトであります。また十字架に追いやったのは祭司長や立法学者たちの私欲の結果でありました。また多くの民衆もこの時雪崩を打つようにしてこぞって主を十字架につけました。さらにイエス様の最もそば近くにいたペテロが十字架のイエス様を私はその方を知らないと否認したことが聖書に記されています。聖書はこのようにして人間の自分たちの闇の部分をありのままの姿で記しているのです。ではなぜここで弟子たちの間で誰が一番偉いかという議論が起きたのか、この時はどのような状況であったのでしょうか。この九章全体から少し見てみたいと思います。ルカによる福音書は九章までがイエス様のガリラヤでの伝道が記されています。そして九章の終わり51節からはエルサレムへ向かわれる記事が始まります。そしてこれは九章終わりから19章まで続きます。そして19章の後半からエルサレム入場そして十字架となっていくのであります。このようにこの九章はガリラヤ伝道の最後の部分であります。そしてこの九章にはイエス様の受難の予告が2回記されています。ルカによる福音書の全体では3回の受難の予告があり、その3回目は18章にあります。このように主の受難予告の3回のうち2回がこの9章に記されているのです。その9章すぐ前の44節の受難の予告のところを見ておきたいと思います。この44節の後半に人の子は人々の手に引き渡されようとしているとイエス様は自分の十字架の死を予告されています。ところがこのすぐあと45節にありますように弟子たちはこの言葉の意味がわからなかったとあります。 さらに続くようにして、怖くてこのことについて尋ねなかったと記されています。実はこのイエス様はすぐ前の9章の28節以下に、3人の弟子であるペテロとヨハネとヤコブを連れて山に登られ、栄光の見姿に変わるところが記されています。このところはよく山上の変貌とか山上の栄光と言われているところであります。イエス様は3人の弟子たちを連れて山に登られ、神の栄光の見姿を表されました。またそのあとすぐ37節以下には、悪霊に取り憑かれた子供を癒す奇跡の技が記されています。このようにここでは全能の神の見姿がそのまま記されています。そして9章43節には、これらを受けるようにして人々は皆神の偉大さに心を打たれたとあります。民衆が神の御業に驚いているその時に、主イエスは弟子たちに44節で、この言葉をよく耳に入れておきなさいと言われたのです。ここに神様の重要なメッセージがあるのです。神の御業の奇跡を起こす神は、実は人々によって死に渡される神であると弟子に告げられているのです。そしてこのことを44節でよく耳に入れておきなさいと言われたのです。ところがこの言葉を聞いたその直後の46節に、弟子たちは自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きたというのです。弟子たちは何も分かっておらずに、ただ栄光の神のみを追い求め、その力にあやかりたいと思っていたのです。この一番偉いかという言葉は、ある仲介書では他のものよりも長所、価値、権威の点で抜きん出ているというふうに書いてありました。この誰が一番偉いかは、今私たち現在の私たちの人間の欲望でありテーマであります。私たちはこの偉くなりたいために、すなわち長所や価値や権威をより高く保つために、より高い評価を得られるために、小さい時から勉強をし、高い学歴を積んで、あるいは周りの人から称賛を得られる人になって、人の上に立つことを目指している、そういう一面を持っているのではないでしょうか。そもそも親自身も多かれ少なかれ、自分の子が人よりも上に立つ、偉くなるために、競争に勝つためにと思って子育てに加熱している姿があります。そして人の上に立ったその人たちと、その陰にはやりきれない多くの人たちがいますし、また人より上に立ったと思われるその人たちも、またその中で人知れず苦悩の中に立たされるのであります。しかしこれらの人たちはどうしようもないこの世の人たちと思ってはなりません。私たちの中にもこの闇を持っていると聖書は言っています。むしろ私たちは清い、自分は正しいと思っているからこそ、より罪は深いと聖書は語っています。私たちは聖書からこの闇の部分があることを教えられなくてはなりません。弟子たちはこのことに全く気づくことなく、誰が一番偉いかを論じているときに、イエス様はすでに気づいておられました。イエス様はこの時、一人の子供の手を取り、ご自分のそばに立たせて言われた。私の名のために この子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。これはどういう意味なんでしょうか。子供は稼ぎもできないし、大人の人間にとって小さな存在でもあったのです。さらにこの当時ユダヤの律法の下では、子供は律法を守ることができないものとして、一人の人としては認められてはいなかったのです。当時何といっても律法を厳格に守ることが全てでありました。律法を守ることが神の前で価値があり、律法を守っていると自負する律法学者たちによってがんじがらめで逃げ場のない社会でありました。今日の社会はそうでないというかもしれません。しかし私たちはまた社会からさまざまな縛りの中で生きにくさを感じているのではないでしょうか。とりわけ幼い子供は現在も生きにくいままに置かれています。幼い子供が最も安心できる場所であるはずの家庭で、父や母から命が奪われるというニュースが後を絶ちません。いかに子供の尊厳が踏みにじられているか、子供の命がまた家族や学校や大人たちの社会の中で守られていないか、これはどんなに科学が発達した社会であっても、子どもの命を守っていくことができないことを示しています。私たちは結局やはりこの世では競争の社会であり、一番になりたい、人より偉くなりたいという自己中心の思いの中で縛られているのです。もう一箇所聖書を見ておきたいと思います。マルコによる福音書の10章の37節、新約聖書の82ページにこういう言葉があります。この箇所はマルコによる福音書の10章にはヤコブとヨハネの願いという込み出しがあります。この37節に、ヤコブとヨハネは主が栄光をお受けになるときに、一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてくださいと言っているのです。しかしこのように私たちは自分が偉くなりたいという欲望に絡み取られてしまっている姿を主はお見捨てになることはありません。ただ叱るのではなく、弟子たちにイエス様の十字架の真理を話されていくのです。まだ全く分かっていない弟子たちに話されていくのです。ここに今日の私たちに語られている御言葉があるのです。47節に、一人の子供の手を取り、ご自分のそばに立たせて言われるのです。私の名のためにこの子を受け入れる者は私を受け入れるのである。この箇所は、口語訳聖書では、この47節は、イエスは彼らの思いを見抜き、一人の幼子を取り上げて、自分のそばに立たせ、彼らに言われたとあります。子供という表現より、幼子ということの方が、弱い小さな存在としてより理解できると思います。幼子は弱いもの、至らないものの代表です。イエス様は私たちの罪の縄目からの解放を神の御力によってではなく、この世的には最も弱い十字架の死による御姿で成し遂げてくださったのです。そしてそれを信仰という値なしで誰にでも受けられるようにしてくださったのです。それは今ここに何もできない小さな幼子を受け入れるようにしてとイエス様は 私たちに語ってくださるのです。幼子は今の社会で言うなら身寄りのない方、外国からの帰流されている方、障害を持っている方たちでありましょう。これらの方の生きる姿はイエス様の十字架を受けることに通じるところがあります。イザヤ書53章に私たちの聞いたことを誰が信じようかとあります。イエス様の十字架の姿は私たちにはよほど信仰の目を見開いていないと見えてこない真理であります。イエス様が十字架につけられたというこの神様の真理、なぜイエスが神ならどうして十字架にかかって死ななければならなかったのかということであります。十字架につけられた時、誰がその時神の御業だと信じたでしょうか。誰も信じなかったのです。それは彼らが想像していたメシアのイメージではなかったからです。そんな情けのない屈辱的な全ての敗北者の十字架が、それが私たちの罪の深さをあがなうため、私たちの持っている底知れぬ罪の身代わりであるということは理解できなかったのです。このことを受け入れることは聖霊なくしては不可能であったのです。このことをイザヤは告げているのです。それは幼子の中に何もできない、その弱さの中にイエス様の十字架を示されているのです。子供は価値が低いとみなされていました。そして主もまた子供のように役に立たないメシアと人々からあざけられ、受け入れられなかったのです。ですから子供のごとく価値の低いものを受け入れる者は、子供のように価値のない小さなその十字架を受け入れるものになると主は言われるのです。幼子の姿と無力な十字架のイエスは同じであると語られるのです。聖書が語る信仰とは、最も小さいものの中に永遠の命が隠されていることを信じていくことであります。最も小さいものへの奉仕が神への奉仕であり、しかもそれが最大の奉仕であると言ってくださるのです。貧しいヤモメのレプタ二つの献金が誰よりも多く捧げたと言ってくださるのです。聖書は私たちに大きなことをしていくことを求めているのではありません。弱さの中にこそ、小さなものの中にこそ最も大切な鍵が隠されているからです。幼子を受け入れるというのは抽象的なことではありません。具体的な決断と行動を伴ってくることであります。弱さの極みである十字架の死を受け入れることは、この時には弟子たちにはできなかったのです。このことを誰にでも分かる幼子を通して示されたのです。誠の救い主の誕生は、まず名もない羊飼いたちに知らされたと聖書は告げています。寒さと危険の中で夜通し羊の番をしていた彼らは、当時人口調査にもその数えられない人たちでした。あるよ、突然誠の救い主の誕生を知らされた彼らは、その救い主に出会うために出かけていったのです。主は誠に神から使わされた救い主でありました。だから神の大いなる道からは、ご自分を十字架から降りるためには使われず、まさに十字架で私たちの罪をあがなうために われたのです。日本ではクリスチャンは 1% にも満たないでしょう。実際に日曜日の礼拝に集まる人はさらに少ないでしょう。でもどこの教会でもその始まりは一人か二人の信仰者の具体的な決断と行動から始まっています。その一人か二人のその聖霊に満たされた人たちによって始められ、この聖霊は今日もまた同じように今私たちに注いでくださっているのです。この聖霊は信じる者に値なしに受けることができるのです。ただこの聖霊を受けるにはたった一つのこと、それは弱さ、低さであります。主は弱さを通して全てを表されたのです。イエス様の誕生を知らされた羊飼いたちがイエス様に出会うために出かけていきました。主は弱さの中におられるのです。私たちも見せかけの自分の姿から抜け出し、固くなさや弱さをそのまま主に委ね、イエス様を訪ねていきましょう。その時私たちは教会の中でも、また使わされたその場所でも、その隣人に出会うことになるのではないでしょうか。私たちも弱さの中におられるイエス様に出会うために、聖霊に導かれて一歩を踏み出していきたいと思います。天の父なる神様、受難節の第一手術、子供と大人の合同礼拝に共に守ることができましたことを感謝をいたします。どうぞ私たちは主の御姿は弱さの中に表されることを、あなたの御言葉から出会い、私たちを主と隣人に使える群れとして持ち送り出してください。大垣荒尾教会で奉仕をされている有賀先生と荒尾教会の方々をお守りください。社会の中で弱さを負っている方々をお守りください。これらの祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。